皆さんおはようございます。ずいぶん冷えてまいりました。一気に冬に入りそうです。どうぞ寒暖の差気をつけていただきたいと思います。今日は何かの方々が久しぶりお目になる方々いらっしゃいます。本当に感謝します。山の中に、なお倒れていらっしゃる方々もいらっしゃいますし、身内の方、戦っていらっしゃる方もいらっしゃいますが、神の家族の一人一人のことを私たちはいつも心に留めておきたいと思いますね。キリストの信仰告白というのが今日の説教の題であります。信仰告白ということについて私たちは今日ペテロの告白から教えられたいと思うのであります。で、私たちのキリスト信仰というものは告白信仰でありますね。告白信仰、あんまりこういう言い方はしないんですけども、告白信仰です。で、ローマ人の手紙の10章の10節に、心で信じて義とされ、口で告白して救われるという言葉があります。大切な言葉なんですね。心で信じて義とされ、口で告白して救われる。で、信仰とはまず私たちの心で信じるわけです。で、その心の内にある信仰を必ず口で言い表すんですね。口で言い表すということは一人でブツブツですね言うと、あるいはこの目で読むんじゃなくて音読しなさいという、そういうことではなくて、神様と人々の前に告白し言い表すということをね、意味するわけでありますね。昔ですね、江戸時代キリシタン迫害というのがありましたね。で、この隠れキリシタン、誰がキリシタンかわからないわけでありまして、幕が考え出した方法は隠れキリシタンをあぶり出すということであります。それが踏み絵ということ、そういう手段を用いたんですね。まあ、マリアさんの像を踏むかどうかが信仰のこの告白するか否定するかに関わるかどうか、そのことを言って置いといてですね、本当に大変だったと思います。自分の信仰をはっきりとその時に、あのキリストの方々は権力者の前にも人々の前にも言い表すというですね、ことを迫られたわけですね。なかなかみんながね、その時にイエス様の信仰告白することがつなぐことができなかったわけではないんですけども、聞いた話でありますとですね、イエス様ごめんなさい、イエス様じゃあマリアさんなんですけどね、足を洗いね、わらじは新しいものにしてですね、そうと浮かせるようにして踏んだという、踏み方がたらーなんて言われたからですね、そういうですねところを通ってきたという、私の国においてそのような歴史があるわけですよね。心のうちに信じてたらいいじゃないかというんですけども、まあ、もちろんそれが基本なんですが、だけども聖書の信仰ってのはね、告白する、ね、告白する、ね、それをね、言い表すことが信仰なんだということを教えているわけですね。なかなか時代と時と場合によってはね、これは厳しいことであります。神様の前に私の信じる信仰を、あれは私たちの信仰を告白し、私たちは今日も礼拝の中でイエス様が弟子たちに教えられた主の祈りを祈り、キリストの人たちの伝えた信仰の継承である使徒信条を告白し続けているわけでありますが、行動の教会の信仰家として公にして告白しているんですよ。かつて殉教の時代、 殉教者たちはその殉教の死に臨んでですね、この信仰告白を告白し、主の祈りを祈りつつ死んでいったと言います。いつどのような時代においてもキリストを信じ告白する者はこの告白の内容を固く信じ、この告白に全存在をかけて、時には時代が時代である、時には命をかけるというほどの告白である、このことを私たちは覚えておきたいと思いますね。主の祈りも使徒信条をすがすがと読んでしまいましてで、言ってしまいましてですね、ここに残らないまま、意識しないまま、この終わってしまうことがあるかもしれませんけども、その都度その都度意識しながら私たちはこの命のような告白をね、捧げたいと思うんですね。また私たちの死の間際、私たちはこの信仰告白をいたします。あれば天地の作り主、全能の地なる神を信ず、我はその一人を、我の主イエス・キリストを信ず、我は聖霊を信ず、罪の許しと体のよみがえりと永遠の命を我は信ず、こう言ってですね、私たちは息を引き取ります。そして私たちの魂を神様の御手の中にお委ねしていくのであります。これが私たちの最後ですよ。信仰告白というのは私にとってどんなに大切なものであるかということを申し上げております。この信仰告白がなされた背景というものをまず見ておきたいと思いますが、13節にありますように、イエスがピリポカイザルの地方に行かれた時とあります。時々私たちは面倒ですけども、後ろの地図を持ってですね、その場所を調べとかなきゃいけないと思いますね。ピリポカイザルというのはガリアの北、ガリアのさらに北方、ヘルモン山がそびえる自然豊かなその麓の地なんですね。イエス様が雪巡られたパリスの地から少し踏み出したような、踏み越えたような地を地に帰った。そこに弟子たちを誘って導かれた時があったんですね。で、この地はヘロデ・ピリポという王様がローマ皇帝カイザルに敬意を表して命名した地であります。カイザリアというのはカイザル、ローマ皇帝のことですね。ですから当然ここの地域では皇帝礼拝というのが非常に大切にされた地であります。またこの地は自然豊かな風光明媚な地でありまして、避暑地としても知られておりました。美しい山や谷には妊婦といわれる精霊、精霊が宿っているとされます。それがお祭りしてやったわけであります。ギリシャの精霊が至るところに祀られて、まああちらもこちらにも偶像に満ちた地であったわけですね。私たちも有名な美しい観光地に行きますとですね、その自然の中にさまざまなね、偶像が祀られているというか、日本の山は有名なのは皆山岳信仰の対象でありますね。富士山に初めて登った時に、ようやく85年過ぎた時に鳥居があってそこを越えなきゃいけないというね、この山全体が信仰の対象であるというね、まあ、そういうことであります。私たちもこの状況はよくわかるわけであります。そのような背景において、イエス様は弟子たちに改めて自分たちに与えられている信仰の告白を求められました。私たちお互いが日本の宗教道場、宗教風土の中に育ってまいりました。私は田舎の農家の長男として生まれたことを非常に感謝しております。日本人の心がある意味でよくわかる、学んで本読んで勉強した、そうじゃなくて小さい時からの風俗風習習慣の中でそれを身につけて育ってきたということでありまして、もうそれは自然なんですね。自然なんです。あっち連れて行かれて、こっち拝め、こっち拝めつけてですね、ここはたたりがあるからこうだぞと言われてですね、まあそういう中で私は育ってまいりました。 四季折々の習慣、また農業をやっておりましたから、さまざまな豊穣の神々に対する祭り、秋祭りがあるわけであります。また自然崇拝とともに先祖崇拝がありまして、これを受け止めながら、受け止めるというよりも自然な形で拝んで生きてきた、お祭りして生きてきたわけであります。偶像の諸行事は私たちの伝統文化ですね。しばしば私たちの生活そのものとなっております。で、私たちはそういう異教の国、さまざまな偶像で満ち、また無神論的唯物主義の考え方が学校では当たり前のように教えられ横行し、そしてまたいろんな信仰宗教やキリスト教異端が跋扈します。何でもあり、一人で一つの宗教を信じるんじゃなくて、二つも三つも信じているという、さらに家の宗教があり、地域の宗教があるという、そういうですね、神々の偶像の支配する中で私たちは育って生きてきたわけですよ。また今もそうなんです。